皆さんこんにちは。今日はここ、契約宣教協会の皆さんと、特にまた今日はオンラインでつながっている皆さんもいらっしゃるかと思います。共に聖書の言葉を、聞く機会が与えられて、感謝をしております。御言葉の恵みを受けるにあたり、私たちの心が整えられるように、まず祈りを捧げたいと思います。天にいらっしゃる父なる神様、今日のこの日、あなたが私たちにあなたにある安息を与えてくださり、そしてあなたの御言葉の恵みを与えてくださろうとしていることを感謝をいたします。神様、どうかあなたの御霊の働きにより私たちの耳を開き、また心を開いて、あなたのその御言葉の恵みを十分に心の底まで味わうことができるように、私たちを整えてください。また壇上にいるこの語る者をあなたが顧み、あなたの御言葉だけがまっすぐに語られるように、あなたが支えてください。この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。さて、今日は働くことについて、共に考えたいと思います。この中にはすでに社会人として働いておられる方もいらっしゃると思います。一方で、現在学生であったり、アルバイトや短期のお仕事をされている方、一時的にお休みをしていて、例えば今後職を探していこうと思っていらっしゃる方もいらっしゃると思います。しかしながら、今日ここで時間を考えてみたいの、時間を取って考えてみたいのは、どのような仕事をしたいかですとか、あるいは勤務時間や給与などの待遇面で、どのような条件が望ましいかという、いわば何、what を尋ねる問いではありません。言うなれば、働くことそのもの、それもなぜ働くのか、そしてどのように働くのか、つまり why と how の2つの問いについて共に考えてみたいのです。というのも、働くことというのは、例えば私たちが余暇や趣味の時間など、そのような時間などに比べて人生の大きな部分、長い時間を費やすものだからです。そしてその働くことを通して、私たちの多くは日々の糧を得ます。人生の自分の人生の大切な部分を占めるこの働くことを通して、あなたは何を成し遂げたいのでしょうか。また働く際にどのような姿勢、態度で臨んでいきたいとお思いでしょうか。なぜ働くのか。旧約聖書創世記の一章に、神が天と地、そしてそこにあるすべてのものを作られた場面が描かれています。光あれと神が仰せられたことから始まり、6日間かけて空と海、陸、そして植物や木々、星、魚、鳥、地上の生き物などを作られました。そして最後に人を創造され、それまでに作られた地上のものすべてを支配するようにと役割を与えられたのです。続く2章には、土を耕すという表現が出ています。日本語に訳されているこの耕すという言葉ですが、これは旧約聖書がもともと書かれたヒブルで、アーバード、つまり、この言葉はもともと働くという意味の言葉です。つまり働くことというのは、人が神に創造された時からその役割として与えられているもので、そしてそれは神が作られた地上のすべてのものをよりよく管理していくことに他なりません。私たち一人一人は、この大切な務めに神から立てられて当たっているということが言えるでしょう。 まさに働くことの意味は、神から与えられた賜物であるということなのです。次にどのように働くのか、働くにあっての姿勢と態度について考えたいと思います。今日の聖書箇所、ペトロの手紙第1、4章7節から10節にその鍵となる言葉が並んでいます。万物の終わりが近づきました。ですから祈りのために心を整え身を慎みなさい。何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪を負うからです。不平言わないで互いにもてなし合いなさい。それぞれが賜物を受けているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者として、その賜物を用いて互いに使い合いなさい。この箇所では、どのように働くのか、その働く姿勢について、3つの点を挙げたいと思います。働く姿勢の第一は、終わりを見つめるということです。万物の終わりが近づきましたとありますが、働くこともまたその働きには終わりがあるということです。それは一つ一つの小さな仕事、例えば書類の作成であったり、商品の陳列であったり、今まさに取り組んでいる作業にも終わりがあるということです。先に紹介したように、神は創造の御座を6日間で終えられました。そして7日目に休まれたのです。また出エジプト記に、それまでエジプトで奴隷として休みなく強制労働を強いられていたイスラエルの民が、神の強い手で導き出されて、そして自由になった様子が描かれています。オレブの山で神は民に次のように命じられました。私は主、あなたの神。あなたはエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。そして十の戒めを与えられるわけですが、その第四の戒めとして、安息日を心に留め、これを聖別せよとおっしゃったのです。どのような仕事にも終わりがある。神が終わりを定めていらっしゃるのです。私たちはその終わりに向かって仕事を重ねていく、積み上げる、そして完成させるのです。その究極は7節にあるように万物の終わりです。マタイの福音書25章にはイエス様が世の終わりの日についてタラントの例えを話されました。米に財産を預け、旅に出ていた主人が戻ってきて言ったように、よくやった、良い忠実なしもべだ。お前はわずかなのに忠実だったから、多くのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。という言葉を目指して、私たちも今目の前にある仕事が終わりの日に、主の目にかなうものとなるように、よく終わりたい。働いていきたいと思います。働く姿勢の第二は祈ることです。万物の終わりが近づきました。ですから祈りのために心を整え身を慎みなさい。祈りにより働きは準備され整えられます。この仕事をどのように完成させたらよいだろうか。答えは神に求めたときに与えられます。イエス様を通して神を信じるキリスト者の仕事とその他の人の仕事との違いはこの祈りなのではないでしょうか。自分のなす働きが誰のためのものであるのか。自分の仕事を通して誰が誉れを受けるのか。心を整え身を慎むときにその仕事の真の価値が見えてくるのではないでしょうか。働く姿勢の第三、それは共に働く仲間と愛し合い、もてなし合い、そして使い合うことです。人は一人で生きているのではありません。 神は人を創造された時、人が一人でいるのは良くない。私は人のためにふさわしい助け手を作ろうと言われて、助け手、パートナーを備えられました。神から託されたこの地上を管理するにあたって、人は一人ではなく複数で働くようにと神によって定められたのです。共に働く仲間は助け手です。お互い足りないところがあったとしても助け合い、そしてそれぞれに神から与えられた賜物を生かして使い合う。そしてその働きを互いにもてなし合う。それが神が人に望まれる働く姿なのではないでしょうか。得意分野、あるいは自分が、担っている仕事の内容、環境でさえ神から与えられた賜物といるのではないかと思います。与えられた仲間と環境と、そして自分にしか与えられていない仕事、自分にしか与えられていない働き、いわば使命を、それらを感謝して受け取って働いていきたいと思わされます。懸命に働いた一人の女性をここで紹介したいと思います。その人の働きは他の人と比べることができない重い責任を伴うものでした。しかもその職は彼女が自身の意思で選んだものではなく、彼女はそれを生涯勤めていかなければならなかったのです。1952年ごと、彼女は突然その職を担うことになりました。いよいよ正式にその働きに任ぜられようとしていた際に、彼女は周囲の人に次のように祈ってほしいと要請しました。私がこれから行う厳粛な約束を実行するために、神が私に知恵と力を与えてくださるように、また生涯にわたって神と皆様に忠実に仕えることができるように祈ってください。その女性は今日から3日前に70年の働きを終えました。人生の終わりとともにその働きを全うしたのです。その人は英国の女王であったエリザベス2世の女王です。エリザベス・アレクサンドラ・メアリー・ウィンザー、後のエリザベス2世女王は、明確にイエス・キリストを自身の救い主として告白した君主として知られています。彼女は1926年4月21日、当時の国王であったジョージ5世の次男、ヨーク公アルバート王子とエリザベス・ボーズ・ライオン夫人の第一子として、ロンドンのバークリースクエアにある邸宅で生まれました。エリザベスは特に父ヨーク公と祖父の国王ジョージ5世に懐いていたそうです。1936年に祖父のジョージ5世国王が亡くなると、その長男でありエリザベスの叔父であるデイビッドがエドワード7世として即位しました。しかし、そのエドワード7世が2度離婚経験のあるアメリカ人のウォレス・シンプソンという女性との結婚を望み、それが政治的、宗教的に受け入れられずに、エドワード7世は結婚を優先して退位してしまいます。よく王冠をかけた恋というふうに形容されている、この出来事ですが、結果、代わりに、エリザベスの父、ヨーク公がジョージ6世として即位しました。この時からエリザベスは本人の意思とは関わらず、将来女王になることが決まったのです。即位前のまだ第二次世界大戦が終わって間もない1947年の4月、両親の国王夫妻に付き添って初めて訪れた外遊先の南アフリカで、 エリザベスは当時の成人年齢で21歳を迎えます。大英帝国全土に向けてラジオ放送で演説が行われました。そしてエリザベスは次のような誓いの言葉を述べています。私は私の全生涯を、たとえそれが長かろうと短かろうと、あなた方と我々のすべてが属するところの偉大な威厳ある国家に捧げる決意があることをあなた方の前に宣言いたします。果たして1952年、エリザベスは即位をしてエリザベス2世女王となりました。そして70年にわたって英国と、そしてカナダ、オーストラリア、ニュージーランドなど15カ国の元首として、また54カ国のコモンウェルス諸国の長として、そして英国国教会の首長としての役割と責任を負ってきました。女王としてエリザベスは毎年クリスマスに国民向けにテレビで演説をしています。2012年のその演説メッセージは、彼女が救い主と信じるイエス様の仕える姿に言及しています。この時期は神が仕えられるためにではなく、仕えるために一人息子を使わされたことを思い出す時期です。イエス・キリストという人物によって愛と奉仕を私たちの生活の中心に回復してくださったのです。このクリスマスの日にイエス・キリストの模範と教えが人々を結びつけ、他者のために自分の最善を尽くすようになることを私は祈ります。キャロル In the Bleak Midwinter、日本語では賛美歌468番木枯らしの風という曲ですが、この曲はクリスマスの物語を知っている私たち全員に、神がいかに謙遜な奉仕のためにご自身を与えてくださったかを問いかけることで終わります。日本語版では4節の歌詞、牧者なりせば子羊よ、智者は知恵をぞ捧ぐべき、貧しき我のイエスに捧ぐべきもの心のみ。女王はその生涯を自分の国、そして民に捧げるとの使命感を持って、その働きの中でキリストの模範と教えを実践したのです。それはまさにイエス様の生涯、神に忠実で謙遜になり、人々の罪を身代わりとなっておって、十字架で自らの命を捧げる生涯に倣うものだったのです。使命という言葉は漢字で命を使うと書きます。キリストが命を懸け、そして十字架でその命を全ての人のために失った、そのような働き、そしてまたそのイエス様の働きに倣ったエリザベス2世女王のような働きこそ、まさに生涯をかけた働き、ライフワークと言えるのではないでしょうか。フィリピ人のへの手紙1章20節21節をお読みします。私の願いはどの場合にも恥じることなく、今もいつものように大胆に語り、生きるにしても死ぬにしても私の身によってキリストが崇められることです。私にとっては生きることはキリスト、死ぬことは益です。エリザベス女王がその比類ないライフワークを全うされたように、また私たちもイエス様が教えられた自らの命を捧げられる、そのような生き方、そのような働き方、それに倣って私たちそれぞれ固有の働きを私たちが全うできるように、 祈りを捧げましょう。天にいらっしゃる父なる神様、今日はあなたが私たち一人一人にあなたの働きを与えてくださっていること、働くことを与えてくださっているということを覚えました。神様、あなたは私たちに終わりを見据え、そして祈りを持って準備し、共に働く仲間と共に愛し合い、そして支え合い、使い合うことを望んでおられます。どうか私たちが今目の前に手にしているその働きに、またこれから担うであろう働きに、あなたの与えてくださる終わりの日のそのような目標を持って当たることができますように、この祈りを主イエス・キリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。